Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。前回に引き続き、ゲストは映画監督の関口由香さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回も大変ちょっと盛り上がったんですけども。
ありがとうございます。
改めてですね、
はい、
今、毎日がアルツハイマーが、
はい、
まあその続編も作られながら、このまあ1年の間、
はい、
そのまあ最初に上映してきた頃から、また1年、1年半と経って、どんどんこうお客さんのレスポンスというか、
はい、
まあ、だいぶ変わってきたっていうふうなことも最初おっしゃってたんですけど、
はいはい、
どういう感じでこの1年半こう、まず、
一番ね、うん、一番簡単に言うと、
はい、
本当に公開直後は、
はい、
お客さん固まってたと思うんですよね。つまりアルツハイマーで多分アルツハイマーの話はあんまり見たくないっていうので、でも介護に関わってるのでどんなことがあるんだろうって言って来て、うん、でなんか、こう、母が明るいし、うん、私も突っ込んだりして、
うん、
なんじゃこりゃみたいな。
なんか自分が想定してた、アルツハイマーの、
うん、
まあまあ言うならばそういう、こう、福祉的な、
はいはいはい、
まあ、テーマなので、ちょっとその、自分の、こう、介護の参考になるかなとか、
はいはいはいはい、
もっとテーマ、ある意味ではそのテーマに直結してるようなものやと思ったら、はいはいはい、なんか、全然思ってたよりも、なんか、何この、やりとりみたいな。
そうそうそう。
親子のやりとり何、ね、みたいな感じ で笑っていいかも分からない
そうそう。で、母親もなんか言いたいこと言ってるみたいな。うん、それで、
言いたいこと
怒ったり笑ったりっていうね、うん、そこを笑っていいのかなっていう、なんかこう固まってる感じがあって、うんうん、実は、うん、その頃は、むしろ私が Q を出してあげて、
はい、
その、もし笑いたかったら笑ってくださいっていうことを言ってあげないと、
そうなんです。
変な話。
そこまで監督が言わん、言って、まあ、ちょっとまあまあ、和ませ
る。なぜかっていうと、和ませてあげないと、かなり皆さんこう、決まってきてらしたので、
うん、
そんな映画じゃありませんよ、みたいな。で、もう最近は映画の前に話をしなくて、映画だけで、何も言わなくても皆さんもうね、ガーハ笑ってる。だそこが大きい違いですよね。
なかなかその、なんていうかな、自分がやっぱり求めてるというか、イメージしてるものと、うん、毎日がアルツハイマーがぶつけてくるリアルな像っていうのが、全然やっぱ最初結びつかへんところが、
うん、
これは1年半経っていくと、まあ映画、その映画自体が状況をみんなのね、うん
はいはい、
その状況を変えてきたんだと思うんですよね。うん
はい、
でも多分現実そのものっていうのは、うん、おそらく介護をされてたりとか、
はいはいはい、
実際認知症が治るっていうわけではないですよね。
はいはい、
でも物の見方が変わるって、
はい、
これって何が起きてるんやろ
う
なと思いますよね、本当。
いや、だからね、うん、最近の感想は皆さんね、目から鱗。
うん、うん、うん。
だから素直に、マーヤルが言いたいことが入って、てくるんだと思うんですね。
なるほど。
で、あともう一つのメッセージは頑張らない、はい、頑張らなくていいっていうことを必ず私言うんですけど、
はい、
頑張らないことは日本の文化の中でやっぱり頑張ってやるってとても美しいじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも介護に関しては頑張らない。うん、でもそこに行けるには自分の心を、
うん、
私たちの心ですよ。介護側の心をオープンにして、はい、自分がもう頑張れない、助けてほしい、できないっていうことをオープンにしないとダメだよってことは言うんですね。うんうん
はいはい、
でもそうすれば助けがたくさんある、うん。自分ができないっていうことを見つめて、
うん、
できないことをオープンにしようと、
うん。
で、できないってことはちっとも恥ずかしくないっていうことは必ず言うんですね。うん
はいはいはい、
だから、頑張らないでオープンにしようよねっていうことが建て、ま、一番元にあって、うん、楽な介護って言い方おかしいんだけど、うん、辛い介護っていうのはもしかしたらあるべき介護の姿、うん、あるべき介護をして いないんじゃないかっていうね。うんうんそういう非常になんかこう深い話し合いになってくるんですよね。で、そういう意味では、出てくださった先生たちもそうだし、
はいはいはい、
それには正しいやっぱり認知症の知識を手に入れよう。うんうん っていうことも含めて、うん、で、私が一番実は、うん、はい、こういう状況に何が一番大切かっていうのは、私は映画監督なので、はい、感性なんですよね。
ほうほうほうほう、なるほど。
あの、介護に関して何が大切かっていうと、うん、その知識とか皆さんいろいろこう、ノート取ってくださるんだけど、はい、でも一番大切なのは感性であるっていうんですね。はい、で、それどうしてかっていうと、介護をしている人間自身が、やっぱりこう、私も含めて、私もう50代ですけど、はい、やっぱり40代、50代っていう中年層以上じゃないですか。うんうん、親を見ていたりする、うん。そうすると私たち自身の感性がやっぱり鈍ってるんですね。うん、鈍ってるからこそ、うん、若い時にすごくドキドキしたことがドキドキしなくなっちゃう。
はいはいはい、
で、それは一番怖いのは、それはあの、デビッド・リンチが言ってるんですけど、うん、老化とはどういうことか、うん、イマジネーションがなくなることだって言ってるんですよね。
うんうん、
でイマジネーションがなくなるとどうなるかっていうと、本当の意味で、こう、輝いている人たちとか、うん、それから母の本当の本質ですよね。いろいろ、その、生活の上でできなくなっていく問題はあるにせよ、はい、人間を見られなくなっちゃう。はい、うん、その人の立場に立てなくなっちゃう。だから感性を磨く、うん。で、それには映画を見たり、うん、小説、いい小説読んで涙したりとか、うん、絵を見に行ったりっていうね、むしろそういうことが私たちに大切なんじゃないかっていうね。なぜかというとね、私たちの中で、ねばならぬってすごい強いんですよ。
うん、なるほど。
その臨機応変にできない。だから、そのプラン A があって、うん、よくお話を聞くんですけど、はい、認知症を非常にシンプルなタームで言うと、記憶障害なんですね。
ほうほうほう、
もう覚えてられない、うん、忘れるってことですよね、うんうん。で、それがどんどん進んでいくとどうなるかっていうと、例えば顔を洗うことも忘れちゃう。うん、で、そうするとですね、まあ、デイにね、うん、母を送り出すのに週3回行くので、うん、その顔を洗うことを忘れてしまう、うん。それを教えないといけないって言って娘さんが泣くわけ。うん、で、私はさ、うん、それ聞いてさ、うん、顔を拭い、あの、洗うの忘れたらさ、拭いてあげるのはダメなのとか思うわけですよ、うん。つまりね、そういう、つまり A はもちろん洗った方がいいんだけど、うん、やっぱりプラン B、C、D を持つ、
うん。
で、それってとっても、介護関係ではとっても大切で、うん、でもみんな多分、日本の文化は、うん、さっきおっしゃってくれたけど、うん、帰ってきて3年半か。で、一番思ったのはやっぱりマニュアル文化なんですよね。
うん、
マニュアルがお好き、うん。で、プラン A がお好き、うん。で、これをやっぱりやらないといけない、うん、ここに行かないといけないっていうのが強くって、うん、B、C、D、E がないんですよね、
うん。
で、そこから考えると、やっぱり臨機応変に考えて、うん、で、本人の、うん、その、本人を尊重してあげる。で、その尊重してあげるっていうのは、障害は持っていても、やっぱり人権、うんうん、人権として、同じ人間として人間として、きちっとそういうところが見えるっていうね、はいはい、そういう感性が欲しいっていう話になるんですよね。
はいはい、やっぱり僕自身今、その感性っていうお話を伺ってた時に、うん、僕はその、なんて言うんでしょう、内容だけじゃなくて、映画っていうね、うん、表現を介してるからこそ、うん、多分、え、先おっしゃってたような、A じゃなかったら B とか C とか D プランあるよねって言葉で今おっしゃるようなこと以上の情報量というか、うん、それこそ感性みたいなものを、うん、みんな何かしら映画からやっぱ感じているからこそ、うん、徐々に笑えるようになったりとかしてるのかなと、そういう、うん、まあその映画っていう風な、まあ、表現のパッケージを通じないと、うんうん、仮にその福祉の問題にぶち当たってる人がいても、
はい、
普通に関口さんの話を聞くだけじゃなくて、映画っていう表現を見てっていうところで、うん、じゃないと伝わらんことってやっぱあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。
あのね、映画を作るってね、うん、やっぱり、どこかで、私の頭の中に娘の私と監督の私がいるんですよね。で、いつも混在してて、
うん
うん、で、監督って実は24時間365日、うん、それつくづく思うんですけど、うん、映画作ってる時は、もう何よりもここに息子いないから言うけどさ、
うん、
もう息子も分かってるんですよ。うん、お母さんにとって一番大事なのは何とか言うとさ、僕じゃなくて映画でしょとか言う、言うぐらい、やっぱり映画を作ってる状況ってそうなんですよね。
なるほど。
で、でも、作ってる時って映画にしようと思ってる、うん、表現しようと思ってるじゃないですか、
う
ん。それってね、どっぷり使ってるとダメなんですよ。
ちょっと引いてないとダメ。
そう。やっぱりね、引いて、で、だからそれは、なぜ私が母を取るっていうことをしたかっていうと、うん、まあ、一つには、あの、認知を取りたかったわけではなくて、認知症になった母が被写体として魅力的であったっていうことですよね。
うんうんうん、
でも、それを自分の、あの、血肉を分けた親でやるってすごく難しいんです。
はいはいはい。
つまり、娘の私もいるわけだからね。うんうん、で、そこを、やっぱりチャレンジしたかったですよね。
うんうん、
肉親を取るって実は一番大変なんですよ。
うん、
それを肉親を取って映画にするっていうのはさらに難しいです。
うんうん、
で、それなぜかっていうと、ツイッターでね、
うん、
実は、自分の母親が認証になって僕も撮影しています。
うん、
だけど撮ったものは見られませんっていうわけみんなで、うん、それは多分見ることっていうのはやっぱり一歩引いて距離を持って見るって客、うん、まあ、客観視っていうこと、うん、でその作業がないと映画にならないからね、
うん、
だから自分の親をさ引いてやっぱり見るっていう、うん、それが一番多分難しいだろう。でそれは映画監督として私がチャレンジしないといけないことだろうっていうね、うんうん、
はい、
そういうとこなんですよね。
なるほどなるほど。改めてですね、その今まあ、ずっと作ってこられた2作目、
はいはいはい、
マイアル2のどんな話になってるのかちょろっと教えていただくことできますか。はい
は
い、
あのですね、はい、毎日ガルツハイマーを作った時に、うん、一つにはその認知症のやっぱりケアの仕方ですよね、
はい、
ケアをどうすればいいのかっていう時に、うん、日本だとすごく脳の話が多かったんですよ、いっぱいね、うん、認知症の脳はどうなってるか、もちろんそれ大切なんですね、はいはい、
なるほど、
認知症の脳はどうなってるか、うん、でもちろんそれはそれでいいんだけども、うん、新井先生と出会うことによって、うん、その心の問題、認知症の人たちが生きている、はい、やっぱり人間であることには変わりないので、はい、そういう人たちのケアをどうしたらいいのかっていう時に、うん、パーソンセンタードケアっていう言葉に出会ったんですね、うん、
パーソンセンタードケア、
でその認知症パーソンっていうのは認知症の人ですよね、うん、その人を中心に考えるケアだと、うん、で実は10年ぐらい前に日本の中にももちろん入ってきたんですけど、うん、その言葉を言った先生がトム・キッドウッド先生って言って、うん、もう亡くなっちゃってるんですけど、うん、イギリスの先生で、はい、しかも何が私が面白かったかっていうと、うん、その先生心理学の先生だったわけ、脳と全然関係なかったわけ、
ね、うん、
でそれで面白いと思って、うんうん、イギリスはどんなことやってるんだろう、うん、っていうんで、こう言っちゃったんで、うん、だから今、毎日がアルツハイマーに、監督イギリスへ行く編とか呼んでんですけど、
うん。つまり、思ってた以上に直球な。
そう。うん、つまり、スターウォーズみたいにさ、うん、スターウォーズずっとあるじゃないですか。うん、帝国の逆襲とか、うん、
とかね、
そうそうそう、うん。そういう感じで覚えてもらう、うん。これ実は山上プロデューサーが考えたんですけど、うん、はいはい、あ、そうだなと思って。うん、まあ、2は2なんだけど、うん、どういうことかっていうと、で、それで私自身、実はだんだん母のその後を描きつつ、うん、母の今いる、
うん、
要するに、アルツハイマー型認知症の中の、その、どのステージにいるのかっていうことを含めつつ、うん、じゃあ、これから母が最終ステージに必ず行きますよね。
はいはい、
もう最終ステージに向かう母をどうすればいいんだろうっていうことを、日本の中ではなくて、イギリスに答えを見つけようと思って行っちゃったんですね。
はいはいはい。
で、実際最終ステージの人たちがいる、ケアのところを撮影できたんです、
うん、はいはい。やっぱりその今後、うん、まあ、1と2と、両方、まあ、上映をね、
はい、
されることで、さらに伝えたいっていうか、うん、今後どういう展開にしたいかっていうのをちょっと最後のお聞かせいただいてもいいですか。
あのですね、はい、今、言ってくださったように、毎日ガラツハイマー、マイアルがまだまだ見ていただいてる状況なんですね。うんうん、で、今度その続編2が入ることによって、はいはい、その今度ケア、私、娘というか、その娘も含めて、ケアをする側の立場で、うん、どんなケアがいいのかっていうこと、うん、で、実はね、はい、虐待の話もしてるんですよ。
なるほど。
そう。まあ、ちょろっと言うとね。
そういうのがかかってくるんだ、
うんうんうん、虐待の話、うん、なぜかっていうと、認証も虐待がめちゃくちゃ多いんですよね。うん、で、その話を、も含めて、うん、私がイギリスの先生に相談してるっていう状況なので、二、うん、はいはい、つこう見ていただくと、うん、母の認知症の状態と、今度このケアをどうしていけばいいかっていう、ちょっとこう、うんうん、マニアックではあるんですけど、ちょっと深い話。うん、
はいはい。
それです。非常に分かりやすいって言い方おかしいですけど、うん、面白い、1と2になってるんじゃないかなっていうのが、
はい、はい。はい。
私の、
なるほど、
思いです、
はい。はい。改めて楽しみにしてます。
はい。
2の方の上映も、ぜひ僕も見させていただきたいと思ってますので。
よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ2回に、続きありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。あっという間の、2回の放送、関口由香監督にお話ししていただきました。糸川和夫さんという、まあ、とてもこう、大きな福祉というですね、制度を、まあ、作り上げてきた、方と、この毎日がアルツハイマーという、認知症の問題を、こう、映画っていう表現で切り取る、そういう関口由香さん。このまあ、二人に、まあ、強いて繋がるっていうふうなことで言えばですね、やっぱりその、 認知症だからとか、そういう一つの何か、フィルターを介して人を見るのではなくて、その人の感情とか状況っていうのを一人一人、まあ、個別に見ていく、そういうふうなことを、まあ、あの表現活動っていうものが、実際それをまあ見ていく一つのまあメガネと言いますかね、そういうものを与えてくれてるんだなと思いました。糸川和夫さんの活動にも、様々な大見学園での創作活動であったりとか、いろんな表現活動が、含まれていると思うんですけども、今後まあ福祉の中でそういう文化的な活動っていったものがどういうふうにこう織り込まれていくのか、まあそういうことが、関口優香監督の活動からも何か伝わってくるところがあるんじゃないでしょうか。グロー、生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。Thank you.